今日は7章の一節から読んでいただきました。百人隊長のしもべを癒すという込み出しがつけられている箇所を今日はご一緒に学びたいと思います。一節でイエスは民衆にこれらの言葉をすべて話し終えてからカファルナウムに入られたとあります。でこれらの言葉というのは、これは前の章の20節から始まったいわゆる平地の説教のことであります。マタイによる福音書ではイエスは山の上に登られて語られた、ですから山上の説教と呼ばれますけど、ルカ福音書ではイエスが平らなところで平地で語られたことから平地の説教と呼ばれています。で、その最初のところには貧しい人々は幸いである、神の国はあなた方のものである、今飢えている人々は幸いである、あなた方は満たされる、今泣いている人々は幸いである、あなた方は笑うようになる、というそのような主の御言葉が語られていたわけであります。で、これらの言葉をすべて主イエスは話し終えてからカファルナウムに入られたとあります。で、古い訳ではこのところを帰ってこられたというふうに訳しています。帰ってこられた、カファルナウムに帰ってこられた。で、このカファルナウムっていうのはイエスがガリラヤ伝道をした時に、滞在をされた町で、そこにはおそらくペトロの家があり、イエスはそこを拠点にしながらこのガリラヤ伝道を、なさった、そんなふうに、考えていいわけです。カファルナウムは交通の要所でもあり、そこには、税関が設けられておりました。で、すでに学んだわけですけれども、五章のところではその税関で徴税人として働いていたレビという男を弟子にしたという記事がありました。で、そしてこの町は軍隊が置かれるほどですね、重要な町であったということであります。で、そのことが、今日の話につながっていくわけです。二節のところで、ところで、ある百人隊長に重んじられている部下が病気で死にかかっていた。イエスのことを聞いた百人隊長は、ユダヤ人の長老たちを使いにやって、部下を助けに来てくださるように頼んだというふうに記されています。このカファルナウムの町にある百人隊、この町にですね、百人隊長がいて、部下が死にかかっているのを何としても助けたい。そういう百人隊長の部下を思う深い愛情っていうものが、ここには示されていると思うのです。この百人隊長っていうのはもちろんユダヤ人ではなくて、いわゆる異邦人であったわけです。この部下の病気が、どんな病気であったのか、具体的には記されていません。で、しかし死にかかっていたというふうにルカは書いてるわけですね。死にかかっていたということですから、医者に診てもらっても手の施しようがなかった、どうしようもない、見捨てられるほどの、重たい病気であったということが、容易に想像できるわけです。この百人隊長は部下の病気が治るように、いろいろと まあ、試したに違いないと思うんですね。あの手この手を尽くしたに違いない。しかしどれも効き目がなくダメだった。万策尽きた。でそういう状況でありながらですよ。しかしそれでもなお諦めきれずにここで助けを求めているわけであります。そのような時にイエスの噂を、まあ、耳にしたと思うんですね。あるいは以前先ほど言いましたようにカファルナウムでイエスはすでに伝道なさってたわけですから、彼はその町の軍隊の百人隊長の隊長ですね。ですからもしかするとその時にイエスの話を直接聞いたことがあったのかもしれません。まあ、そのことはわからないわけですけれども、イエスがいずれにせよカファルナウの町で多くの病人を癒しておられた、そういうことが5章のところにすでに記されていましたから、この百人隊長もそのことを知っていたのかもしれない。とにかくこの百人隊長は主イエスに最後の望みをかけるわけであります。でしかし彼は自分で直接イエスのもとに頼みに行くことをしないわけです。なぜでしょうか。彼が百人隊長というですね、それなりの地位の人物であったからでしょうか。常に自分で動くのではなくてですよ、部下に何でも指図することができる立場ですね。そういうことからここで彼がまるでこう横柄な態度を取っているのか、まあ、そんなこともこう考えさせられるわけですけれども、それは違うんですね。彼が非常に部下思いの人物であったということは、この何としてでもこの部下を助けたいという彼の深いそういう愛に満ちた思いからもこう明らかであります。彼は地位の高い人物でありましたけれども、非常にこう謙遜な人物であったと思うんです。でそのことが自分で直接イエスのもとに頼みに行くのではなくて、まあ、使いのものを送ったということにもまあよく現れていると思うんです。どういうことかと申しますと、彼は自分がユダヤ人ではなく異邦人であったということのために、自分はイエスの前に出る資格がないとこう思っていたのではないだろうかと思うのです。ですからユダヤの長老たちに頼んで代わりにイエス様のもとに部下を助けてくださるように頼みに、まあ、行ってもらいたい、彼はこう考えたわけであります。4節を見ますと、長老たちはイエスのもとに来て熱心に願った。あの方はそうしていただくのにふさわしい人です。私たちユダヤ人を愛して自ら街道を立ててくれたのです、というふうにこの長老たちはイエスに述べております。百人隊長がどれほどユダヤ人たちから慕われていたのか、あるいは信頼されるそういう人物であったのか、そういうことがこの言葉によく現れていると思います。あの方は、あの百人隊長は、そうしていただくのにふさわしい人です、あなたに助けていただく資格のある人です、というふうにユダヤ人たちはイエスに申し出ているわけ。長老たちがこの認めるということは、それは その町全体が認めていることと言ってもいいと思います。でこの部分を古い口語訳は、あの人はそうしていただく値打ちがございます、私たちの国民を愛し私たちのために街道を建ててくれたのですというふうに訳しています。私たちの国民を愛しっていうのは、これはまあユダヤ人のことですね。ユダヤ人を異邦人でありながら愛してくれている、そういう人物だというふうにまあ言うわけであります。あの百人隊長は異邦人でありながらユダヤ人のための街道を建て直してくれたというわけです。でユダヤ人は神を礼拝する場である街道、すなわちシナゴーグと言いますけれども、その街道シナゴーグを中心に、まあ、生活をした、まあ、民族であるわけです。新しい町に街道がなければ、彼らはまず最初に街道を建てるということをしたわけですね。新しい町に入っていったときには、まず街道に入るということもいたします。で、これも使徒言行録ですでに学んだわけですけれども、使徒パウロがこの伝道の旅である町に入っていく。すると彼は必ず最初にユダヤ人の街道に入るっていうことをまずしたわけであります。で彼らにとっての生活の中心はそのように街道であった、そこが拠点であったわけですね。その街道を、なくてはならない街道をこの百人隊長が自分たちのために建ててくれた、そのことで彼はユダヤの長老をはじめ町の人々から感謝と尊敬の眼差しで見られていた人物であった。で、こういうことが伺えるだろうと思うんです。カファルナウムは、まあ、昔からユダヤ人が大勢住んでいた町というふうに言われます。ですから、まあ、そこには当然すでに街道があったと考えていいわけです。ですから彼が街道を建ててくれたっていうのは、そのすでにあった街道が古くなり老朽化して建て替えを必要とすることになった、その時におそらくこの百人隊長が、まあ、多額の献金をして、この支援をしてくれたというふうに、まあ、考えられるわけであります。でしかしこの百人隊長、そんなに裕福な人であったとは、まあ、考えられないわけですね。しかしそれでも彼がユダヤの長老たちからこれほどの評価をされるということ、まあ、街道のために、まあ、貢献をしてくれた、このそのことはこの百人隊長がですね、ユダヤ教に対してかなりの理解があったというか、あるいはかなり熱心な信仰を持っていたというふうに、まあ、考えられるわけであります。でけれども彼は、まあ、ユダヤ教に改宗していたわけではなかったようであります。ユダヤ教に改宗する、このことは非常にこうハードルが高いものがあるわけですね。ただ聖書の信仰を持つということだけではダメなんです。ユダヤ教に改宗するっていうことは、それはユダヤ人同様、律法に定められている事柄を、まあ、厳格に行う、そういうこう生活習慣がこう求められたわけです。ですから異邦人がユダヤ教に改宗するには、まあ、並大抵のことではなかった、そんなふうに、まあ、言うことができると思います。 それはもう非常に困難であったわけです。ですから、使徒パウロがですよ、異邦人伝道をしたときに、いち早くそのことに気づいて、この救いに入れられるのは、立法の行いによるのではなくて、ただイエス・キリストを信ずる信仰によるのだということを彼は明確にして、そのことを主張したわけですね。で、そのことによって、キリスト教は、言うならば、世界的な宗教として、今日まで発展をしていった。そんなふうに言うことができるだろうと思います。で、しかしこの百人隊長はいずれにせよですよ、ユダヤ教に関心を持っていた。で、このことは間違いのないことだろうと思います。ユダヤ教には直接改宗はしていなかったけれども、で、おそらく聖書の神を信じてですよ、ユダヤ人の街道シナゴーグで一緒に礼拝をする一人であった。一人の異邦人であり、日頃の生活態度も、非常に、この、立派なものがあった。評価されるものがあった。で、そんなふうに、考えられるわけです。単に街道を立て直してくれたということだけではなくて、彼が、ユダヤの長老たちからも厚い信頼を得ていたということは、そういうこともこう含まれると思うんです。で、それゆえに、ユダヤの長老たちは彼を尊敬し、彼の願いを、部下を何とか助けてほしいんだという彼の願いを快く聞いてですね、イエスのところに頼みに行った、出かけた。というわけであります。で、彼は百人隊長であったということですけど、これは、すなわち軍隊ですね。今まさに戦争が起きていますから、やはり、私たちはというか、軍隊というものに対してあまり良いイメージを持たないわけですね。またその軍隊のその一つの隊長ともなるとですよ、偉そうにしてっていうか傲慢で横暴な人なのではないかという、そんなイメージを持つこともあります。それは誤解であることの方がやはり多いと思うんですけれども、そういう軍隊の上の方にいる人、その姿というものは信仰とは程遠いというか、そういうイメージを持つのかもしれません。で、しかし、それは私たちの思い込みでもありというか、必ずしもそうではないと思うのです。人の上に立つにふさわしい立派な人もまた軍隊には本来多いと思うんですね。聖書に出てくる百人隊長、これは偶然かもしれませんけれども、特にルカが描いている百人隊長は、とても立派な人というか、信仰深い人として登場してくると言ってもいいわけです。イエスが十字架上で息を引き取られたときに、百人隊長は、その出来事を見てですね、本当にこの人は正しい人だったと言って、神を賛美したっていうことが、ルカ福音書の23章の47節に記されています。本当にこの人は正しい人だったというふうにイエスを見て、 そのように告白して神を賛美したというわけです。これが百人隊長。さらには同じルカ文章でありますけれども、使徒言行録の10章、これもすでに学んだところでありますが、コルネリウスという、イタリア隊の百人隊長の話が出てきますけれども、彼は使徒言行録の表現を使うとですよ、彼は信仰心厚く、一家揃って神を恐れ、民に多くの施しをし、絶えず神に祈っていた。この百人隊長コルネリウスのことについて、使徒言行録は記しております。そんなふうに、この聖書に出てくる百人隊長っていうのは、いずれもこう高評価のそういう人物としてこう登場してくるわけであります。で、今日のこのルカのテキストに戻りますけれども、この百人隊長に敬意を払っていたのは、このユダヤの長老たちだけではなくて、主イエスも彼に対して非常にこう関心をされている。で、そのことが、今日の箇所にこう明らかにされているわけです。イエスがこの百人隊長に非常にこう関心をされた。それはこの人の信仰に対してであったわけです。6節を見てみますと、そこでイエスは一緒に出かけられた。ところがその家からほど遠からぬところまで来たとき、百人隊長は友達を使いにやって言わせた。主よ、ご足労には及びません。私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ですから、私の方からお伺いするのさえふさわしくないと思いました。一言おっしゃってください。そして私のしもべを癒してください。私も権威の下に置かれているものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。彼はこう述べているわけであります。で、この言葉に対してイエスは9節でこれほどの信仰を見たことがないと、こう言って感心されたというわけです。これほどの信仰を見たことがない。百人隊長は百人の部隊の長ですから、自分の部下が100人いたわけですね。で、軍隊っていうのはいつの時代でも、指示命令で、統率されているっていうか、そういう組織だと思うんです。上官の命令には絶対服従しなければならない。彼は100人隊長として自分に与えられた権威というものと主イエスが持っておられる神の子としての権威というものをここで重ね合わせながらこのように語るわけであります。主イエスがこれほどの信仰と言って感心されたのは、この百人隊長の主イエスに対する絶対的な服従と信頼に対してであったと言ってもいいと思います。彼はここでイエスに対してですね、主よと言っているわけです。主よと言っています。主よ、ご足労には及びません。あなた様にわざわざ我が家まで来ていただくには及びませんというわけです。これはイエスに対する遠慮ではありません。私はあなたを自分の屋根の 下にお迎えできるようなものではありませんというのは、これは自分は異邦人なので、主イエスを自分の家にお迎えできるような、そんな資格がないと彼は思ったわけです。なぜかというと、当時、異邦人はユダヤ人からどういう目で見られていたか。それは、地の民、汚れた民として見られていたわけですね。神の民であるユダヤ人が、この異邦人と交わる、あるいは異邦人の家に入る、そうすることで自分たちは汚れてしまうというふうな、そういう間違ったこの思いがですね、ユダヤ人の中にあったわけです。でそのことをこの異邦人である百人隊長は分かった上で、こういうふうに私の家にお迎えすることはできませんというふうなことを述べているということだろうと思います。主イエスが異邦人である我が家に入って汚れでもしたら大変だと彼は思い、ご足労には及びません、私は自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありませんと述べたわけであります。でしかしですね、部下の病を癒してほしいという彼の強い願いは何ら変わらないわけであります。でそこでこの百人隊長は、遠くからでも主イエスが一言おっしゃってくだされば、自分の部下の病はきっと癒されるに違いないと彼はこう確信したんだと思うんです。主イエスキリストがお言葉を発してくだされば、その通りになる、そういうこう御言葉への信頼をここに私たちは見ることができるのではないでしょうか。軍隊において自分が部下に命令することは、部下が絶対服従するようにイエスがお言葉を発すれば必ずその通りになる、必ずそのことが実現する、成就するという、こういう確信であるわけです。信仰ってのは主イエスのことを、どれほど信じられるかということにやはり尽きるだろうと思うんです。でその意味ではこの百人隊長はイエスに全幅の信頼を置いていた。自分の全存在をかけて主を信じていたということができると思います。そして全てを主に委ねたわけであります。でその信仰に対して主イエスは言っておくが、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがないと言われたのであります。私たちはこうした一人の百人隊長ですね、彼の信仰、この主イエスに対する本当に信頼というか、御言葉に対する信頼、こうした聖書の箇所から示されるわけですけれども、私たちもまたそうした主を信じる信仰を深める一人一人でありたい。